経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福岡こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福岡藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いしていきます。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード4668、名工ネットワークジャパン代表取締役社長山下和人さんです。山下さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
では早速ではありますが、名工ネットワークジャパンの事業内容のご紹介をどうぞお願いいたします。
私たちは1984年から創業しております。ちょうど今年で40周年を迎えることができました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。名工技塾という個別指導塾を中心に展開しておりまして、今名工技塾は直営そしてフランチャイズやっておりますけれども、全部の都道府県でですね、はい、今1754教室展開させていただいています。その他の教育事業はタブレットを利用した自立学習レッドであるだとか、また学童保育事業の名工キッズとかですね、また日本語学校事業も実施展開しておりますね。また昨年ですね、子会社としまして名工キャリアパートナーズを設立して人材事業も展開しております。経済産業省のリスキリングを通じたキャリアアップ支援事業の対象事業者として、選定もされておりますので、教育と人材事業というこの2つの日本の柱をですね、展開しているという会社でございます。
はい、ありがとうございます。また後ほど事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では山下さん、生年月日を教えてください。
はい、1959年の12月7日ですので、はい、64歳でございます。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
北海道の江別市というところで、はい、俳優の大泉洋さんと同じのと言った方が分かるかもしれませんね。は
い、雰囲気でいうとどういう街になるのでしょうか。
札幌から電車で 2,30 分のところでしょうかね。
そうなんですね。
札幌近郊というようなところになりますね。
子供の頃はご自身でどのようなお子さんだったと思われますか。
性格は明るかったと思いますけども、はい、男3人兄弟の長男として生まれてますので、はい、そんなに派手な性格ではなかったと思いますよ。
何かお手伝いなどもされていたのでしょうか。
ですね、稲作と、はい、それから黒毛和牛を飼ってましたね。そういう農家です。はい、ですから、いつも学校から帰ってくると農家の手伝いをするというのはもうそういう環境でしたね。
お忙しかったですね。将来はどうなりたいなど夢はありましたでしょうか。
全く考えてなかったですね。
ああ、そうですか。
ただ父親が農業は継ぐなというふうに言ってましたので、はい、じゃあ多分、サラリーマンになるんだろうなというふうに思ってましたね。
ぼんやりとそのような印象はあった、はい、ということですね。はい、うん、北海道にはいつぐらいまでいらっしゃったのでしょうか。
大学を卒業して、はい、その後大英に入社したんですが、30歳ぐらいまで北海道にいましたかね。
あ、そうですか。はい、大英を選ばれた理由は何でしょうか。
初任給は実は一番高かったっていうのもあるんですけども、はい、中内さんが、創業者の中内沙夫さんが、良い品をどんどん安くより豊かな社会をということで、当時勢いのある会社でしたので、ここだなというふうに思いましたね。
いやでも
一時代を築いた会社ですよね。
そうですね。はい、途中から急激に失速してしまいましたけどね。
ちょっと最後ちょっと厳しかったですけどね。
大英にはどのくらいお勤めだったのでしょうか。
ですね、19年ですね。
あ、そうですか。
最後は店長支配人をさせていただきました。
はい。最初はどのようなお仕事されていたのでしょうか。
最初はですね、成果物、八百屋さんの配属でしたね、はい、そこから始まって、食品の課長、
はい、
またあのプランタンの百貨店の新札幌の課長もやりまして、その後スーパーバイザー、そしてまあ店長支配人というような感じですね。
はい。30歳までは北海道の店舗、
はいはい、
その後関東に出てこられたんですね、
はい、それは店長試験に受かって合格して、
はいはい、
で店長になるということがあったんですが、あ、その時にスーパーバイザーやってましたね。で、店長になったのは34歳ですから、
はい、
ということは33歳まで北海道にいたということ、
はい、です。
正確に言いますと、すいません。
でも、店長のお仕事というのは、どういったところに着手されるのでしょうか。
ですね、社員や、まあ、パートさんとかですね、400人とか500人いらっしゃって、うん、それぞれ売り場があります。
はい、
医療品もあれば、インテリアもあれば、それ食品もありますので、そういったこう売り場のですね、まあ販売計画だとか、または店の管理とかですね、また地域のお客様とどういうこう接し方をするかとか、地域貢献にどうするかということを常に考える、そういう仕事でしょうかね。
はい。中内さんとは何かあの接点などはあったのでしょうか。
あの店長になってから、
はい、
よくあのお店にいらっしゃいますので。
あ、直接ですか。はい、そうですか。
よく叱られましたね。
ちなみにどういったエピソードがありでしょうか。
千葉店の店に、
はい、
着任してまだ 2,3 週間だと思うんですけども、はい、寒空の11月でしたかね、
はい、
外にずっと立たされてずっと説教をいただきましたね。
お外で
そうですね。
何をちなみにどういったことを怒られたんですか。
自動販売機を20台ぐらいあったと思うんですね、
はい、
店の外に、
はい、
そしたら店の店長の仕事は店の中にお客様を入れること、
はい、
お客様に中に入ってもらうことが店長の仕事なのに、
はい、
なんでこんなに自動販売機を置いてるんだということで、ずっと叱られました。
お外で住んでそのまま帰っちゃうじゃないかっていうことですよね。
そうです、何を考えてるんだって言って。
ちゃんと自動販売機の前でお叱りになられて
そうです、そうです、そうです。で、これはもしかしたらクビなんじゃないかなと思ってましたよ。
その後どうされたんですか。
その後ですね、バイヤーと相談をして、地元の花屋さんとか園芸屋さんと契約をして、はい、毎日店の前に花とか園芸があるっていう、そういう店にしたんですよ、
はい、な
るほど。そしたらそれを報告に行ったら、
はい、
今度逆にむちゃくちゃ褒められましてね、よくやったって言って、もうそっからまたしょっちゅう来るようになったんですけど、まあ、ありがたかったです。
あ、そうですか。なんか温かい方ですね。
そうです。素晴らしい方でした。厳しかったですけど。
あ、そうですか。もう本当にその19年間でさまざまなエピソードもご苦労も、うん、温かい思い出もおありだと思うんですけれども、なぜそれだけあの力を注いでいた大英を離れるご決意をされたのでしょうか。
中内功さんが、最高顧問としていらっしゃって、いよいよ引退するという時だったので、もちろん次の方もいらっしゃったんだけども、あ、自分も次のステージに行こうというふうに決めたんですね。
そうでしたか、うん、結構引き止めも多かったんじゃないでしょうか。
なんかやっぱりその時悩んでた自分もいて、顔にこうなんかできものができたりしたこともありますし、なんで辞めるんですかとか相当言われましたね。
あ、そうでしたか。
ありがたいですよ。
あ、でもその、大きな決断を持ってご転職されたということなんですね、
はい、
いくつかされたんですか。
パソコンメーカーの日本ゲートウェイという牛柄のパソコンがありましたけども、はい、その会社に行って、その後ドトールコーヒーさんにも行きましたね、
はい、
その後はカタリナマーケティングジャパンという、
はい、
あのスーパーマーケットで商品買うとクーポンがフュッと出てくる、そういう会社にもいましたね、
はい、この現在のメイコーネットワークジャパンとはどのようなご縁で。
カタリナマーケティングジャパンで私はリテーラーの責任者だったんですけども、はい、メーカーセールスの責任者でいた方にちょっと、ま、来てくれないかと、社長に会ってくれないかみたいな話になりましてね。で、当時池袋の本社にありまして、
はい、
そこにじゃあちょっと行ってみようかなと思っ ったのがきっかけです。
そうでしたか。もう最初に入られた時のこの名工ネットワークジャパンの印象というのはいかがだったでしょうか。
教育の会社っていうのは初めてなんですけども、はい、いろんなものを今まで大学時代も、まあ、販売して売ってましたよね、はい、売るものは教育っていうものは目に見えないんだけどもこんなに綺麗なものがあるんだなというふうに思ったのと社員の皆さんがものすごく誠実で、なんかほっとしたっていうか、はい、そういう印象を持ちましたね。
はい、名工ネットワークジャパンに入られたのは何年前になりますでしょうか。
2007年ですのでちょうど17年前でしょうかね。
はい、そして現在のお立場が社長という立場ですけれども、次期社長は、山下さんだと決まった時のお気持ちについてお聞かせいただけますでしょうか。
いやびっくりしましたよ。まあ、副社長やってましたのでね、はい、経営には参加してましたけども、はい、当時会長の創業者の渡辺弘武会長に言われて、うん、はい、次期社長やれと言われた時、はい、っていうふうに思いましたね。びっくりしましたよ。
あ、そうでしたか、ね、社長になられた時に社員の皆さんにはどのようなお話をされたのでしょうか。
ですね、風通しのいい会社にしたいと思いますという話をしたんですよ。そうしましたらね、真逆になりましたね、
はい、おい、真逆というのは、うん、
風通しのいい会社にしようということを目的化すると逆に良くないんだなっていうのは後で分かったんですよ。それは就任してから会長のところに、なんか私に対するこういうところが良くないとかですね、
はい、
いうお手紙もいただいたりして、
はい、
それでそういうのをいただいて、あ、そうか、社員はそう考えてるんだと思って、うん、はっと気づいて、そこから、あ、自分のやり方間違ってたなっていうふうに思いましたね。
風通しのいい会社にしていきたいというお気持ち自体はずっとお持ちになられていらっしゃるということですよね。
それって周りの方が、はい、なんかメコさんって風通しのいい会社ですねってなんか後で言われるのはいいじゃないですか、
はい、
それをなんか自分で言っちゃいけないんじゃないかなって感じがしましたね。
そ
う、こんな話よくうちの社員してますよ。
あ、そうですか。その後ご自身ではどのように風通しをよくしていくお考えになったのでしょうか。
自分から働いてる社員の方々に近づいてそこでいろいろコミュニケーションを図るってことが一番大事かなと思ったんですよ。偉そうにこうねしてたって、はい、コミュニケーションできませんから、はい、とにかく教室もそうですし、はい、また社内の中でも、まあ、社員のが仕事してる近くをこう、うろうろ歩いて、でそこでこういろいろ、あ、こんなことやってんだとか、おはようとか、こんにちはとかっていうのをやってますね。
やはり
大好きです。
あ、そうですか。やはりその1対1の直接的なコミュニケーションが必要であったということなんです。それこそもう以前中内さんにされていた逆を今ご自身で
そうかもしれませんね。よく来ていただいたので、どうや元気かと、
はい、
じゃあハンバーガー食うかとか、はい、言われましたね、
はい、ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりますと皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫ります。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場証券コード4668名工ネットワークジャパン代表取締役社長山下和人さんです。
まあ、御社の売上高の約8割個別指導塾の名工技塾ということなんですけど、まあ、この事業の概要を教えていただいてよろしいですか。
名工技塾は個別指導塾、うんなんですね。はい、うん、そうしますと生徒一人一人の学力、うん、性格、うんうん、そして目標に合わせた、うん、そういった指導ができるというのは特徴ですね、うんうん、でこれによって生徒それぞれの個性、うん、そしてニーズに応えた、うん、そういった柔軟な教育が提供できるというようなことが特徴ですね。
なるほど。この個別指導塾というところでは業界最大手ということですか。
はい、はい、そうです。
これ全国展開されてるんですよね。
はい、全都道府県にございます。
なるほど。で、御社のこの名工技塾、単に点数向上とか合格のみを目指すということではなくて、生徒の将来につながる、まあ、自立学習の習慣づけ、これを非常に重視されてる。
はい、
いうことですか。
私たちの目的は、子どもたちの自立した人材の育成にあると、
はい、
自分の力で課題解決できる人材の育成なんだということで、常に子どもたちの未来を見据えて目標を設定したり、そして創造性豊かなそういった人材を育成したいという思いを持ってます。
なるほど。名工技塾の今後の成長戦略、これどういうものでしょうか。
そうですね、今私たちの強みは何かと申しますと、やはり子どもたち その目標に対するカウンセリング、それからコーチングするというその力だと思うんですね。で、その力をフルに発揮していきたいと思います。学力向上はもちろん対面での授業もありますけども、今はいろいろ ICT だとか AI だとかっていうものがどんどん今浸透してきますので、人間でなければできない私たちの強みっていうのは、やっぱり子どもたちに寄り添って、そしてカウンセリングする、コーチングするということだと思いますので、そのことをもっと発展をさせていきたいと、このように思ってますね。
残り2割あるっていうことは、他にも事業、いわゆる教育関連と人材関連、この2つのビジネスあるんですか。
そうです。この3年ぐらいになりますけども、人材事業をですね、始めました。
はい、
日本語教育もそうですけども、特に外国人材の方々に日本で活躍してもらうということの事業を今積極的に展開しております。
なるほど。で、そんなですね、御社を支えているっていうのは、やはり人の力、人材ということだと思うんですけど、御社は今グループで何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今合計1040名の社員がおります。
はい、
単体で言いますと611人でしょうかね。
で、こういう人材はいわゆるその新卒採用か、もしくは経験者中途採用、この2つのルートで入ってくるというふうに思うんですけど、はい、例えば今年の4月は何人ぐらい新卒は入社されたんですか。
今年は32名の新卒が入社しましたね。これは単体の方になりますけど、ね、
なるほど。中途入社って当然年によって違うかと思うんですけど、はい、年にどれぐらいの数、入ってる。
数十人ぐらい中途の方を採用させていただいてます。
なるほど。
はい、
で、例えば新卒採用の場合、こんな方に当社に入ってほしいというような望む人物像ようなものあるかと思うんですけど、どんな人に入ってほしいですか、社長。
まず、私どもは、やっぱり人が好きな人、それからコミュニケーションがしっかり取れる方、それとバイタリティあふれる、よしやったぞっていうような、そういう方に、来てほしいなというふうに思ってますね。
なるほど。で、やはり企業っていうのは存在意義、企業や組織、個人が何のために存在するか、いわゆる存在意義、パーパスと言われるものがあるかと思うんですけど、御社はこのパーパスを定められてるとか。
はい、2021年の9月に私たちはパーパスを制定したんですね。やればできるの記憶を作るっていうふうにしました。やってもやってもできないことが山ほどあるかもしれませんけども、私たちはそういうの中で、少しでもできたと、そのことをが積み重なって記憶になっていくっていうことを大切にしたいと思ってるんですね。これは子どもたちだけじゃなくて、自分たち自身も同じだと思うんですね。これをパーパスとして今、みんなで共有しているという状況ですね。
なるほど。で、御社の場合、この中期経営計画、これも策定されてるんですよね。
はい、中期経営計画は3年目の、今年が3年目なんですね。
最終年
で8月末決算ですので、来期次に新中期経営計画を今年の9月から
策定
やるところというふうに今策定しているところですね。
なるほど。やはり大きなポイントとしては、人を育てる、もともと教育事業ということだから、社員にも育っていただくということですか。
そうです。私たちの社内でよく使う言葉の中に、人の可能性を開くっていう言葉がありましてね。で、なんか人材育成とか、そういうことではなくて、なんかこう無限に可能性が広がってくるのは人間の素晴らしさだと思ってますので、そのことを、子どもたちだけではなくて、社内の中でも大切にして、そこに対して 教育だけではなくて人材事業も同じ考えだというような発想で今やってますね、
教育って別に点数を取るとか確かに学校に受かるっていうのは非常に重要なポイントだとは思うんですけど、やっぱり何かになりたい、社会にどういうことをしたいっていうところでそのためになんか学んでいくということでいうと自らやらないと絶対やらないじゃないですか。やっぱ御社って重要ですよねこれ、
はい、どうせやったってってい う, こう諦め感って今非常にあるような気がしますね。
はい、
いやそうじゃないんだと、はい、頑張ったら報われるんだっていう、そういう社会を作りたい、そのためには、自分たちも、子どもたちも、やっぱり自分が一番好きになって、子どもたちも個性があって、その主体性を伸ばしてあげるってことが最も大事じゃないかなというふうに思いますね。
このやっぱり主体性って本当に重要ですよね。自分からやってることだったら、かなりしんどいことでもやり通すことができると、これ、人にやれと言われたら、めっちゃ嫌ですもんね。
そうです。ですから私たちパーパスはやればできるの記憶を作るんですけども、自分自身の個人のパーパスをちゃんと持ってほしいというふうに言ってるんですね。でその自分自身の個人のパーパスと会社のパーパスがちょっとちょっとでも接点があればこれでいいじゃないかっていう、でその皆さん個々人が持っている個性主体性っていうのもその個性があるから主体性があるからこそ強い組織にもなれるし、素晴らしい教育ができるっていうふうに私は思ってるんですね、いつもそんな発信をしてます。
なるほど。そういう発信の中で入ってきていただいた社員、またそれをずっと聞いてやはり学んでいった社員、また生徒さんもそうですよね、だからこそ人を大切にするっていうのはやっぱり御社のイメージというか本当にそこがもともと強くあるっていう感じですよね。
そうです。なんか名工が大好きっていう社員が、もうねみんなそう思ってるんですよね、
なるほど。
それは嬉しいんですよね。だから社員だけじゃなくて、フランチャイズのオーナーさん、そこで働いてらっしゃる教師長さん、また、全国で活躍されてる講師の皆さんもそうだと思うんですよね、
なるほど。
みんなその理念が好きです、
社員を育てるということでいうとその育成していく研修っていうのが必要だと思うんですけど、御社の場合なんか研修で特徴的なことってございますでしょうか。
私どもの研修は、いろんな研修があって、他の他社さんも教育業界の他社さんもいろんな研修やってると思いますけども、基本的に手上げって言って
手
上げ、この研修を受けたい人っていう、そういうことをやってますね。
強制的にやるんではなくて、自らがやっぱり先ほどの主体性ですよね、社員自らがこれを学びたい、この技術、例えばこういうスキルじゃないですけど、こういうのを学びたいと思って手を挙げた人がその研修を受ける。
そうです。
だからこそ真面目に研修も受けるし、 その研修の成果も出やすい、そうですよね。
その手上げの研修を今より増やしてるっていうのが聞いたです。もちろん等級が上がって、課長になりましたという課長の研修はありますけど、または、事前にアセスメントの研修もありますけども、できる限りそういうふうに、例えば、島根県の、隠岐の島の、海士町に、で研修があるんだけど行きたい人、
はい、
って、でそれを事前に、一緒に面接をしてどういう気持ちで行きたいのかとかっていうのをやってで行ってもらうとか。
海士町で何するんですか。
ですね、海士町は、非常に過疎だったんですけども、 それを、町町またはその島民全員がこう、でみんなの力で、それを再生したんですよ。
あ、そうなんですか。
再生のプロセスを直接その島の方々といろいろコミュニケーションさせていただいて勉強するとか、または例えば、鶏を、あったかいじゃない、鶏生きてる鶏、その鶏を、自分で剥いでみたときに、命の大切さって何だろうかとか、
今まで単純に鶏肉鶏の唐揚げ食べてたけど、これは実はもともとあったかい鶏なんだというところですよね。
それを海士町の方々と、タイアップして年1回、3名とか4名ですけども、派遣したりっていうのもやってます。
だけどこれってだけどその受けた3人4人も当然いいと思うんですけど、その人の経験とかあれをいろんな人が多分聞かれると思うんですよね。これが広がっていいですよね。
やっぱり経験をたくさん積むと、その自分の魅力を話すことができるじゃないですか。 そうするとその人の魅力がさらにこうアップするし、やっぱりそんないろんな経験させたいんですよね、
うんうんうんうん、そうですよね、まあ、またあの、うん、また個別っていうこともあるので、ちょっとしたあの子どもたちであったり周りの方との会話の一つで、その聞いた人たちにとってもまたそれが何かのきっかけになるかもしれないっていう考える学びの一端になりそうですもんね。
そうですね。あと社内大学の、はい、名工アカデミーっていう、はい、セクションを作ってますので、はい、実は私が学長なんです
ね。社長自ら学長、はい、
で、予算会議があって、はい、来期 の, その人的資本に対する投資どのぐらいしようかねっていう、はい、じゃどんなカリキュラムを作ろうかとか、今度はなんかみんなでベトナムにね、ベトナムなんか何かやったらベトナムに研修に行くのもいいよねとか、そんなこともなんか考えてるんですよ。
本当にでもなんかそういう柔らかくお話をされていらっしゃるんですね。
そうです
ね。ですか。
で、ちなみにこの番組ちょっと話変わるんですけど、お昼に放送してるんですけど、社長お昼って何を食べることが多いんですか。
ですね、食べないことが多いんです。あの会食とか、
まあいろいろありますからね。
皆さんとありますからね。食べるとすれば、お蕎麦ですかね。
お蕎麦。
なんか黒いものを食べたら、あのダイエットにいいみたいな。
なるほど。
そういうふうに思ってます。ま
あ、そうですよね。なるほど。
はい。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
リスナーの方にですね、何か一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですが。
はい。ハーバードビジネスレビューであるんですけども、オーセンティックリーダーシップって本があります。
はい。
これね、中竹隆二さんが解説してるんですね。で、私はあの社員にこう、特にまあ管理職になるとか目指している社員には必ずこれを読んだらっていうふうに、してますけども、あの本物、いわゆる偽りのない自分自身をこうさらけ出すっていう、はい、まあ、これが新しいリーダーシップのあり方だと思うんですね。でそれがこの本の中にありまして、ただ自分の強さとか弱さっていうことをしっかりと認識して、それを飾らないで周りのチームの仲間にさらけ出すっていうことが大切だよねっていうことが書いてある本なんです。はい。これが好きでね、で中竹隆二さんも好きで何回かお会いしてるんですけども、これはぜひおすすめですね。
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました。改めまして本日のゲストは東証プライム上場証券コード4668名工ネットワークジャパン代表取締役社長山下和人さんでした。山下さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など経営幹部の採用なら東証プライム上場証券コード2124 JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは東証プライム上場証券コード4668名工ネットワークジャパン代表取締役社長山下和人さんでした。番組を最初から聞けなかったという方も終了後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけますので、ぜひラジオ日経のホームページなどのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。